島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日の絆づくりインタビューは FM アイズがお送りいたします。今回は会津若松市社会福祉協議会の常務理事だった際に、東日本大震災、東京電力福島第一原発事故が発生し、数多くのボランティアの方々の協力のもと避難者支援に尽力され、現在は会津美里町社会福祉協議会会長として人口減少や少子高齢化などの問題に取り組んでいらっしゃいます。武藤雄一さんにお話を伺っています。
武藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、武藤さんは以前は会津若松市の職員をされたということで、どういったお仕事をされてたんですか？
私も昭和47年の4月1日に、市職員になったわけでありますが、市職員にはですね、事務職と技術職というのがあるもんですから、私、事務職なんで、ほとんど一般の事務ということでですね、特にその中で、印象に残っている仕事っていうのがですね、会津若松地方広域市町村圏整備組合というのがあるんですが、ここに派遣になった時ですね、会津ナンバーの実現といいますか、これをやらせていただいたと。これは会津全域の方々が署名を起こしてですね、なんとかその会津ナンバー、会津というあれをナンバーに入れてほしいという、こういう実現をですねに向けて、やった仕事がありました。でこれはなんて言いますか、地区の人々の力も大きいんですが、それぞれ各市町村から派遣されている職員のですね、会津、将来の会津はどうすべきだ、こういうことを思うその気持ちといいますか、これが正面に現れた結果ですね、会津若松、会津と伊豆、これが全国で2つになったっていうのが一つの思い出とですね、それからもう一つが合併ございましたですね、北会津村とそれから川東村、この時ですね、合併計画の中に宅地造成、宅地整備事業というのが一つあったんですが、これは北会津との合併の際にあったんですが、これを担当しましたのがですね、建設部でやりました。でこの時もですね、大変なやっぱ事業でありましたし、市としても初めての事業とこういうことでありましたんで、相当困難を伴ったということもあったわけでありますが、なんとか職員の人たちがですね、合併はやっぱさせなきゃならないと、こういうことで一生懸命、頑張っていただきまして、なんとか宅地ができたと、こういうことで、非常にこの職員の努力にですね、頭の下がる思いをしております。これが仕事の中で2点特に印象に残っているとか、そういうことであります。
はい、そうですね、会津ナンバーはね、ご当地ナンバーでね、すでにもう定着してますけどね、それから合併もですね、大体もう10年ぐらいですかね、もうね、なりますけども、もうなんか当たり前のような感じになっちゃってなっちゃいましたけどね、それでですね、東日本大震災があったんですが、5年、もう6年目に入りましたけどね、発生時、常務理事をされてたということで、この時はどういう状況だったんですか？
ですね、平成21年の6月に私あの会津若松市の社会福祉協議会の常務理事ということで、まあ、務めさせていただきました。であの平成の23年の3月にですね、その東日本大震災、まあ、それに伴う原子力発電所の事故というものが起こりまして、まあ、多くの方々が被災をされたと。なかなかその言葉では言い表せない、現在はまあ避難されている方もおられると、まあ、あのまだまだあの復興といいますか、少しずつは進んでいると思うんですが、まだまだなんか復興というものには程遠いというような感じをいたしてございます。この時あの大熊町をはじめですね、浜通りの方からですね、多くの方々があの避難されてきました。会津の方にですね、で体育館等にですね、避難所が開設されたということであります。そんであのその時にですね、市民の方あるいは地域の皆様方、それから全国の企業等からですね、救援物資が入ってきたわけであります。でこれを、まあ、避難されている方々にですね、お渡しをすると。でいくらかでも、まあ、あのお役に立ちたいというようなことでですね、社会福祉協議会もですね、全力を挙げてこれに当たったわけでありますが、当然行政とかですね、社会福祉協議会あるいは関係機関だけでですね、対応できるものではないわけでありますね。でそういう中におきましてですね、ボランティアの方々がですね、非常に大きな力を発揮していただきました。本当にあの大きな役割を果たしていただいたというふうに思っております。毎日毎日その暑い中ですね、多くの、ボランティアの方々がですね、救援物資の仕分けあるいはお渡しをしていただいたという、そのボランティアの方々の大きな力があったこそですね、あの混乱の時期にですね、避難をされた方々にですね、お役に立てたのではないかというふうに考えております。 今考えてもですね、まあ、よくできたなというふうに思っております。
それからですね、あの都市部は、まあ、人口減少とかそういうことはあんまりないんですけど、やっぱり群舞の方になるとやっぱり人口減少とか、まあ、少子高齢化が、まあ、進んでるようなんですけど、この辺に対する対策っていうのはどういうふうにお考えですか？
町の方ではですね、平成27年の10月でですね、合併、まあ、10年が経過したと、こういうことでですね、総合計画が新たにまだ進められております。これは仕事とかですね、住居あるいは結婚、子育てをですね、総合的に支援する体制作りと、こういうことでありますが、当然ですね、行政関係機関だけで、進められるものではありませんで、これは、町民全員でですね、進めていくというものだというふうに私は考えておりますので、その一分野をですね、社長も担うというふうに考えております。それがひいてはですね、人口減少少子高齢化等のですね、解決といいますか、まあ、対応にですね、役立つものというふうに考えております。
それじゃあですね、最後にラジオを聞いているリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
昨今のですね、私たちを取り巻くその社会経済状況、これはまあ大変厳しいものがあるふうに考えております。このような時だからこそですね、社会福祉協議会の果たす役割といいますか、これはますます大きなものになっていくというふうに考えております。住み慣れた地域でですね、これからも健康で安心して住み続けることが多くの皆様の願いであろうというふうに思っております。行政、民間の人々、それから関係機関と連携して地域福祉の推進に組織一丸となって努めてまいりたいというふうに考えております。
今日は会津美里町社会福祉協議会会長の武藤雄一さんにお話を伺いました。武藤さん、ありがとうございました。
お世話になりました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。